都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ってことで、
はい、
都市ミナッティ。何ちょっとどうした
あー、すいません。
何どうした。
え、すいません
すげえびっくり。
都市ミナッティ畳叩きですわ。
え、
畳叩きですわ。これ
ちょっと待って名乗らせもしない感じ。
畳叩きがいますわ。
畳叩き
がいますわ。
はい。
畳叩きが。
いるね、これは間違いなく。
畳叩きがいますわ、これ。
これ、いるとさ、ちょっと、なんだろうな、うん。多分できないから。
ちょっと下見ていいですか、机の。
うん、
あ、これ。僕の貧乏ゆすぎでした。すいません。畳叩きじゃなかったわ。すいません。僕ちょっとイライラしてたから。
ああ、
貧乏ゆすぎ
でした。そういうとこあるからね。
すいません。
なんすかその畳叩きっていうのは。
畳叩き、あのね、うん、夜中に畳を叩くような音を立てる妖怪なんですね。
うん、
これ四国や、中国地方、近畿地方によく現れたと言われていて、
うん、
和歌山あたりではこれが出現するのは冬の夜に限ると言われているんですって。
はい。
うん、で広島でも冬の夜に、
うん、
こういうような音が聞こえるんですけれども、これ室内ではなく屋外で聞こえてたんですって。このバタバタバタバタっていうのが、うん、でそれが人が触れると怒りになるという石があったんですって。
うん、
うん、でその近くで聞こえていたから、その石はバタバタ石と呼ばれてたんですって。
うん、
うん、で昔ある男はこの畳叩きの正体を見極めようとして、
うんうん、
音をじっと聞いていると、村の竹やぶの石の中から聞こえてくることが分かったと。
うん、石の中。
石の中、
うんうん、
で石の前で男がじっと待っていると、やがて石から小さな小人のようなものが出てきて、しきりにその小人が音を立ててたんですって。バタバタバタバタバタバタとね。
うん、うん、
で男が石に近づくと、その小人は石の中に入ってしまったっていう、まあ、そういう話があるんですよ。
なるほど。まあちっちゃいその、
うん、小人が、
虫みたいなやつが、
そう
パタパタ
パタパタパタパタ
音鳴らすと、
パタパタって音立ててたよっていう話で、うん、まあ今回は僕だったんですけどね。
そうだよね。うん、
パタパタではなく畳叩きではなく、
うんうん、
僕の貧乏ゆすりでした。
そうですよね。
はい、すみません。
じゃあ違いますということですね。
はい、僕はちょっとイライラしてたからです。すみません。
まあなんかずっと冬の夜に出るっつってましたし、
うん、
今夏ですから。
ああ、それ和歌山ね。
ああ、和歌山、
ね。和歌山に限ってはね。
ああ、そうなんですね。
う
ん、
そう。
まあじゃあ今日は。
はい。
普通にね、いつも通りやっていくわけでございますけども、
さらっとしすぎじゃない？
いやもう
妖怪かどうかって言ってるのにさらっとしすぎじゃない？
妖怪出すぎってね、もう結構慣れちゃったっていうのがあるんでね。
さらっとしてるんだ。
ちょっとあんまびっくりできなくなってきた。
畳叩きかバタバタかね、うん、まあ俺の、
うん、
なんかって言ってる時にもし違ったってなったとしても、さらっとしすぎじゃないと思って、まあまあいいですけどね。
まあまあそうですね。今日もやっていくわけでございますよ。
うん、はい、じゃあ行きましょう。
はい、
タイトル、その時オカルトが動いた。
はい
はい、お久しぶりですよ。
そうっすね。
これはね、
そうっすか。え、ちょくちょくやってない？
本当ですか。結構久しぶりじゃないですか。
その時からなんかやった記憶あるな。
本当ですか。まあまあまあ、この企画はですね、まあ歴史にまつわるちょっとオカルト話を紹介しますよというような、う
ん、はいはい、
はい、企画なんですけれども、今回はですね、どのような話をするか。
うん、
実は明治神宮は実験場だった。
ほうほうほう。
という話です。
まあ、あれですね。明治神宮といったら、うん、まあ東京に住んでる人ならまあ知ってるでしょうと。
そう、もう電車も明治神宮前なんてはね、
首都
新線ですか、
うん、
ありますよね。まあそんぐらいね、まあまあ有名な。
うん、
てかあれなんですよ。参拝者が年間で1000万人。
うん、ああ、そんな来てんだ。超えて
るんですって。すごいんですよ、そこがね。まあ、皇居に次ぐ緑地っつって、緑がたくさん生い茂ってるっていうイメージですよね。うん、
まあ原宿近くですね。
そうなんですよ。うん、でここがですね、実は実験場なんですね。
う
ん、はい、
僕の中では明治神宮って言うと、あれですよ、やっぱ 大晦日に行って、みんなですんげえ時間並んで、
うん、
でなんかお金ぶん投げて帰ってくるっていう、あの場所ですけども、
あれ日本一じゃないかって言われてますよ。
あれが日本一なのか。日本一、まあでも確かに日本一でもおかしくない。
トップ3に入るぐらい人が来るって言われてます。
だよね。
僕も一回行ったことありますけど、リップスライムが二人いて、誰とは言わないですけど、うん、すげえ感じ悪かったっていうぐらいのイメージ。それからもう
行
か
な
く
なりました。いや俺もねうんざりしてね一回行って、うん、
はいはいはい、はい、あそこすごいですよね。
すげえ記憶あるわ。
まあまあそうなんですよ。でも僕らが通るところっていうのはちゃんと整備された、まああの道をね歩いていって、
整備、まあもうそうだね、
整備されてるじゃないですか、
うん、道路になってる
砂利道みたいなの通っていってさーっと行くわけじゃないですか、
うん、
ただ緑地何が入ってるか分かんないですよ、うん、緑地に何があるかって知らないでしょ。何も
緑地あんまり行かないからね、あの、うん、何にもないからね、言っても。
そうそうそう、そう、うん。でも実は、境内の9割が緑地なんですよ。僕らが知ってるのその1割だけなんですね。
一部だけなんだよ、
うん。その緑の部分ですよ。緑地、うん、実は実験場なんですね、あれ。
どういった
歴史があるんですよ、実は。
うん、
これ、あの、明治神宮が建てられたのが1920年。
あ、意外と最近だね、
うん、そうなんですよ、まあ、約100年前なんですけれども、はいはいはい、なぜ建てられたかっていうと、これはですね、あのと、まあ、明治天皇と、
うん、
その奥さんをこれ祀るための、まあ、神宮建物なんですね、
うんうん、
でその当時っていうのは実は今でこそ、まあ、木が生い茂ってますけど、当時はもう一本も木生えてない荒れ地だったんですよ。
荒れ地？
信じられます？
荒れ地なの？
そうですよ。
あんな都会のど真ん中、
一応写真あるんですけど見ますか、
うんうん、
当時の明治神宮、
ああそういう感じね、荒れ地って
何にも、
うん、ない何もないってことね、
何もない荒れ地なんですよ、うんうん、もう木なんて一本も生えてないんですよ、
うんうんうん
うん、でここに、まあ、明治神宮建てましょうってなった時に、まあ、木をじゃあ植えましょうと、
うんうん、
日光東照宮とかってねすごい木生えてるじゃないですか、
うんうん
うん、だからそういう風にしましょうってなったんですよ、
うん、
でその時に同時に計画されたのがこの、森をどう育てるかっていう森のデザインなんですね、
うん、なるほどね、
うん、
ああまあ森ってすぐ作れないもんね。
そう作れない
ですから長期スパンで、
うん、でああいう広い広大な土地を使って、東京ドーム何個分ぐらいのね、
うん、
土地を使って森のデザインの研究というか、
うん、
実験ができるなんてこれはいいことだってなって始めたんですって、100年前に。
なるほどね、
うん
うんうん、
でその、まあ、計画書があるんですよ、
うん
うん、計画書っていうのは100年前に書かれたもので、
うん、
これが明治神宮御境内林園計画書っていうんですって。
うん
うん、これが残っていて、でそれの、
うん、
要はその100年前に書かれたその計画書に基づいてずっとやられてるんですよ、うんうんうん、
今今なおね、
うんうん、でこれが実は150年なんですって、
計画が
計画が、
うんうん、
これが要は計画が150年経ってこのまま森がずっとずっと大きくなっていって、うん、150年経った時にこれが成功か成功でないかっていうのが分かる
うんうん、
ですよ、
うん
うん、でじゃあどういうのが成功かどうかなんですけれども、そこに書かれているのが、
うん、
そこにまあまあ永久な荘厳神聖なる林荘って書かれているんですよ。
え永久なる何
林荘、
うん、林荘、
まあ、難しいんですけれども、うん、永遠に続く森って意味で、
うん、
要は人が手をかけなくても永遠に森が生い茂っていくっていう意味なんですね。
あもう勝手に、
うんうんうん、要は今ある綺麗な山とかっていうのは人間が手を加えてますから、
整備して
ますから、
うん、
ただ明治神宮にある森っていうのは手を加えなくても永遠に続く森、
へえそんなんできるんだ、
う
ん、
っていうのを作りましょうっていうので100年前に作られたんですね、うん、
あじゃあそれが目的の一つと
か、ね、そうそうそうそれなんですよ、
うんうん、
で、まあ、その100年前っていうのも結構森に手が加えられていて、
はいはいはい、
ちゃんとした森がなかったんですって、一から作られたような綺麗な森で、今後どんどんどんどんそういうのも減っていくだろうし、だったらもう太古の昔からある木というものをそこに植えて、もうほんまにそこだけはちょっとビル街とかなってますけれども、そこだけは
手つけるなみたいな、
当時の昔の日本をそこに残していきましょうよっていう計画書なんですよこれ実は。
じゃあ守られてきてるね、
守られてきてるんですね、
そう。
でその時に携わった、まあ、3人がいるんですよ、
うん、
それが日本初の林学博士と言われている本田清六さん、
うん、
これヨーロッパで学んだんですって、
清六ちゃん、
清六ちゃん、
うん、
でその弟子2人が上原啓二という方と本郷隆徳っていう方なんですけれども、
うん、じゃあ1人の清六ちゃんと、
うん
まあ、弟子2人と、
弟子2人が、
うんうん、
だからあれと一緒ですよ、あの怪盗ゾロリ、うん、ゾロリと同じ並びですよね、うんうん、 ゾロリと
並び
イノシシ2匹の弟子と
っていうか
それと同じですよね。まあまあそういうのがいたんですよ、師匠とね、うん、弟子2人みたいなのがいて、でいや作りましょうってなったんですけど、
うん、
そこで反対者が現れるんですよ。
ほうほう、うん、何を反対することあんの。
これが時のまあ総理大臣大隈重信なんですね。
ほう
やるなそんなもんみたいな、
なんで
言うんですよ、盛り上がってんのに、
うんうん、
というのも
この3人の計画なのに、
まあまあそうですね、
うん、
この3人っていうのは紅葉樹林で作ろうとしたんですよ、
もともと、
もともとなんですけれども、大隈重信が、
うん、
いやいや明治神宮にやぶなんか作るのはもうこれはよろしくないですよと、やぶだろ紅葉樹林なんて、
うんうんうん、
ふさわしいのは日光のような荘厳な、うんまあ、杉林だと、針葉樹林だと、紅葉樹林なんてそんな公園に生えてるようなものを植えんなって言うんですよ、
うんうん、なんかその、
うん、
あれだよね、だから神聖な場所にこういうのは似つかわしくないみたいなことね、
雑草だぐらいに思ったんですね、
うんうんうん、要はそういうことね、
うん、だからそうじゃなくて杉だろ普通っつ
って、うん、まあ確かにあっちの方がピンとなるってい
う
感じはあるよね、
まあ、日光とかに生えてるのは杉林なんで、うん、だからいやいや紅葉樹林じゃなくて針葉樹林だろお前、
うん、
バカかって言うんですよ
まあいっぱい生えてるとかっこいいしね、
うん、そうしたら言い返すんですね、この本田清六さんが、
うん、
いや東京に適しているのは杉じゃなく広葉樹なんですと、
うん
うん、バカですかって言うんですよ、
うん、
その水もね栄養もないような、うん、もう荒れ地みたいなところに針葉樹ぶっ立てたってすぐに枯れるわいと、
うんうんうん、
広葉樹みたいな何もなくても育つような強い木じゃないとこれ100年1000年持ちませんよと、
うんうん、
で言うんですね、
はいはい、
そしたら言い返すんですよ、また大隈重信が
結構普通にやり取りしてんだね、うん、
バカもんと、
うん、
不可能を可能にするのが学問じゃねえのかって
すげえこと、
お前何をヨーロッパで学んできたなと言うんですよ、
ほうほうほう、
そう言い返す、う
ん、すごい返しだな、
そしたら清六さんがまた返すんですね、
うん、
だから言ってるけど、
うん、
荒れ地で水も養分も少ない東京で、
うん、
杉なんか建てられるかいと、うん、
そもそもね、
そもそもね、うん、で100年1000年続くのは広葉樹しかないと、それでも杉にしろっつんだったら失敗したらあんたのせいですよって言うんですよ、
うんうん
うん、私はできないと思ってる、
うんうん
うん、この土地で
できねえって言ってることを無理にやらせるんだったらお前のせいだと、
あんたのせいですよって、
うんうん、
したら大隈重信がひよって、
うん、
じゃあもう好きにしたら
って、かっこ悪今俺もそれだったら俺の責任でいいからやれよって言うのかと思ったら、いやいやなんか
だってまあその道のプロではないですからね、
うんうん
うん、そう林学の父なんて言われてますからこの清六さんは
だったら最初から口出すなって思っちゃう
よね、うん、まあ出したかったんじゃないですか
ね、ちょっとイラッときたな今、
ね、じゃあもう、うん、じゃあ好きにして
え何なんだ結局何なんて思ったもん、
そしたらもう清六さんもはいっつってで、うん、3人で計画書を立てるわけですよ、
はいはい、
作っていって、うん、で森に合う木を募集するわけですよ、
はいはい、
うん、要は東京にある木を使うんじゃなくて、まあ、各国、まあ、各じゃねえな、全国にある木を集めて、
ね、
うんうん、でそこに植えようじゃないかって、
まあ、実験だからね、どれがいいかっていうの
を森に合う木っていうのを、まあ、新聞だとか、
うん、
いろんなもので、
新聞、
うん
うん、
新聞にあの
あなた
の
あ載せてってことね、
そうそうそう、 あなたの、持ってる木でなんか、うん、ここに植えたいみたいなありませんか、はい、って言ったら、これがですね献上したいという方が10万本
へえ、
うん、全国に、それはそうですよね、
まあまあまあ、うん、
一生残りますからね、明治神宮に俺は
確かにすごいところだし、うん、
木を献上したぜって、
うんうん、今後もずっと続くプロジェクトね、
で木じゃなくて次はもう作業員がいると、
うん
うん、でも作業員どう集めたらいいんだろうつって、また新聞かなんかで言ったんですよ、うん、あの明治神宮の作業に参加したい人いませんかって言ったら、うん、11万人集まったんです
よ、より集まった、
むちゃくちゃ集まったんですよ、
まあやっぱりそれぐらい引きがあったんだね、
そうそう、
明治神宮ので
当時だからすごいプロジェクトになったんですね、
ね、一大プロジェクトっぽいね、うん、
プロジェクト
その感じだと、
で、まあ、原宿駅近いじゃないですか、
うん
うん、であの明治神宮前なんてあんな地下のやつないんで
当時ね、
うん、当時ないん で、うんうん、で原宿駅からあの木引っ張ってきて、
ああそういうことね、
うん、
運ぶのが大変ってこと ね、
そうそう、うん、そっからみんなもう滑車乗せてそのわーって持っていくみたいな感じだったんですって、
うん、へえ、うん、いやそれ相当大変でしょ、
そう大変で木集まって、
うん、
ね、人も集まって、じゃあ植え方じゃないかってなったんですよ、
うんうんうん、
これまた考えてて細かく指示するんですよ、どこに何植えろっていうの、
ほうほうほう、
うん、
この木の種類はここの、
うん、
スペースにとか。
そうそうそう。
っていうことね。
そう。考えなく節操にこうやってうわあ節操なく植えていったらすぐ枯れちゃうんですって。
へ
え。だから考えたのが最初針葉樹を植えるんですって。
うん。
針葉樹を植えて離してね、うんうん。その間にちっちゃい広葉樹を植えるんですって。
うん。
短い広葉樹。うん。すると150年後には勝手に競争していってて、
うん、
広葉樹が大きくなるから後々、
うん、
そしたら広葉樹って葉がでかいから、
うん、
光が入んないですね下に、
うんうんうん、
そしたら針葉樹それよりも背が低いから、うん、枯れていくだろうと競争していって、うん、そしたら勝手に広葉樹が大きくなるよって、
うんうん、
いうのを、まあ、彼らが
針葉樹をもう肥やしにしていくような感じにする予定と。
で普通荒地っていうのが原生林になるのって数百年かかるんですって。
へえ、う
ん。なんですけれども、この3人は150年でこれ作るぜって言って。
ああ、そんな短くできるもんなんだ。
いや、もう、でもそれは、彼らの、
うん、
まあその当時の。ま
あ、やり方があんのかな。
うん。当時のプランでは150年でいけるよと。
へ
え。なったんですって。
うん。
うん。でも数百年かかるんですよ、本当はね。
まあだから、そうだよね。うん、ね相当うまくやんないとダメ
です
よ。そうそう。
この植え方をすれば、できますよって言って、う
んうん。すごい斬新な試みなんだね。うん、
で、1920年に、まあ、出来上がるんですよ。
20年に出来上がる。
終わる。
上終わる。
ですね。うん。これ6年かかったんですけどね。
早いね、むしろ。6年でできたんだ、うん、
かかりました。10万本。まあ、11万人いますからね。
うん、うん。
毎日毎日やって、まあ、やるわけですよ。
うん。
うん。で、ね、その、林原計画書っていうのに、森の未来予想図っていうのが書かれてるんですよ。
うん、うん。
針葉樹、広葉樹のね、
うんうん、
植えた直後、50年後、100年後、150年後の未来予想図が書かれてるんですよ。で、最初ですね、まあ、1920年ですよ。うん、最初植えたら、あとは放置、木をね。
うん。
うん。で、150年かけて、荒地に最古の原生林を蘇らせるっていう前代未聞の森作りだって書かれてあって。
へぇ、かっこいいやん。
今ちょうど、100年ぐらいなんですよ。
そうだね。
うん。2020年で100年。なんですね、うん。
うん。
で、この経過をね、見ていかないといけないでしょ、
う
ん、ちゃんと、その計画書通りに作られているかっていう森がね、
まあう
ん、成長していってるかということで、
うん、
2015年に、
うん、
まあ、権威たちが集まってくるんですよ。
うん、
もうそろそろ100年だし、うん、ちょっと森見直しましょうか、つって、
うんうんうん。今どんな状況かと。
どんな状況かっていうことで、これ146人が集まったんですって。
その、道の、プロの人たちが。
うん、そうそうそうで、まあ、そこ、誰も入れないようになってるんで普段はね、
うん
うん、だから特別に許可を降りて
あ、じゃあそれまで本当に誰も入れてないような感じ。
誰も入ってないです。
そこに手加えるのかと思ってた。
いやいや、もう95年、いや90何年誰も入って
ない
場所に初めて入っていくんですよ。
すごい、
うん、どんな生き物がいるか分かんないと。
超緊張するわ。 それ
で専門分野に分かれて森に入るわけですよ、
うん、
ね、樹木調査班、
はい、あ、うん、そうか、そういうことね。スペシャリスト、ね、うん、多いの、
まあ、何万本のある木の太さとか、
うん、
高さ、その木がどこに植えられてるかって位置、
はいはいはい、
あと種類、これ全て調べるんですって、
うん、
木一本一本
一気にね、うんうん、
2年間かかるっつってこれが、
うんうん
うん、で昆虫班、
うん、
100年ですから約ね、この100年経ったほっといてる生態系を調べる。
すげえ難しそうだな、
うん、ね、うん、で、まあ、樹木にビールと黒砂糖と焼酎を混ぜたもんをね、
うん、
それをタオルにべちゃってつけて、
うん、
ちっちゃく刻んだね、そのちっちゃいタオルを木に放るんですよ、
うん、
で木にべちゃっとつけたらそれに虫が寄ってくるみたいななんですって。でも結構おじさんなんでね、
うん、
結構外すんですよ、
うん、
木につけようとしても
一発でいかないの、
うんうん、あ、外しちゃった、へへへへ、まあ、外す時もありますわなって言ってましたね、うんうん、はい、
言ってましたね。
言ってました、動画で見たんですよ。
あ、そういうことね。はいはい、はいはいはい、
水生生物班。
うん。
ね。まあ、水流れてます。川流れてます
から。あるんだね、うん、ちゃんと。
だから、うん、ボートで。行って、さらうみたいなね。
ほうほうほう。う
ん、とかもあるんですよ。
ま
あ、
その生態系調べる感じ
で、ね。で、哺乳類班。彼らセンサーカメラで、まあ、胴体検知。哺乳
類、うん。うん。
胴体検知です。
うん。
で、日没になると、これ夜間立ち入り禁止じゃないですか、あそこってね。何時から何時まで、
うんうん、
5時ぐらいですか確かあれね。
いや、今どうだろう、わかんないな。
でもまあ、季節だって違うんですけど、うん、5時ぐらいに閉まっちゃうんですよね。
閉めるね、
うん。で、昆虫班というのは夜やらなきゃいけないんですよ。夜あいつらね、光に当てられてくるから。
うんうん、
だから特別に、まあ、入ることを許可されていて、うん、明かりをつけて虫集めるんですよ。
うん、
したら、 むちゃむちゃ多い、もうカブトムシが大量に来たんですって。カブトムシばっかり。
すごいね。ああ、じゃあもうめっちゃ売ったら大変なことになるやつ
だ。売ったら大変ですよ。だから東京のど真ん中にこんなカブトムシのでっかいオスたくさんおるんかって言って興奮してて。
だろうね。
うん、朝にはカブトムシでこの網真っ黒になるわって言ってましたね。
なんかさ、専門家たちのなんかキャラクターがちょっといちいちうざいよね。
わっはっはって言ってましたよ。
いやでも、あれだろうね、すっごい嬉しいだろうね、その専門家からしたら、こんな未開の地で、みたいな。
で、哺乳類班。どうもですね、うん、夜センサーカメラを仕掛けてますから、うん、あいつは夜行性ですからね。うん。
まあじゃあ固定して、
そうそうそう。
なんか釣ったぞ、みたいな。うん、
朝はまあ人間がね、普通にそこ通るんで、
うん、
だからまあ怖がって出てこないっていうのもあるし、まあ普通に夜間しかね、動かない
人
もいますし、そしたらですね、なんとセンサーカメラに、
うん、
タヌキが映り込むっていうね。
なんとっていうほどでもなんかなかったんですけど。
しかもですよ。
うん。なんとっていうほど
家族のタヌキって。
知らねえわ。え、タヌキってそんなすごいの？珍しいの？
そうなんですかね。まあ、あの、ビル街のど真ん中に。
まあ、俺は見たことないけど、うん、東京ではね。
タヌキの家族、うん。しかも複数の家族が住んでいることが分かったんですって。
へー。
うん。しかも、そいつら、朝方、清正の井戸の水飲んでたんですって。
へぇ、う
ん、あそこ。すごいやっぱ綺麗だって分かるんですよ、動物も。
いるんだ。
うん、
へぇ、
一番綺麗な水を、要はずっとね、
うん、
探すんですよ、動物っていうのはね、うん、害がないような。で、そこの清正の井戸が一番うまいってこと分かったらしくて、毎朝毎朝その狸の家族、清正の井戸の水飲み行くんですって。
え、じゃあ狸飲んだ後、うん、みんなあの、ありがたがって写真撮ったりとかしてるってこと？
はい、そうです。
へぇ、
そうなんですよ。あとね、すごかったのが、キノコ。
キノコ、
うん、キノコ。
キノコも確かにすごそうだな。
150種見つかったんですね。
うん、
で、その中でも、その、権威たちが驚いてたのが、
うん、
キノコの上に、ちっちゃい白いキノコが生えてたんですよ。
うん、
それ見て、うわあ、こりゃすげえって言ってて。
うん、
それが、焦げ色、杯、蓬莱竹っていう、
うん、
キノコの、種類なんですけど、これが日本で3度目の発見なんですって。
え？
3 回しか見つかってないです、今回含め。
すごいのかな。
3箇所でしか見つかってないですよ。
うん、うん、
それ見つけた時にテンションすごかったですよ。あーすげー、これはすごいことですよって言ってましたね。
はいはい、
うん、
なんか最近俺その感じすごい鉄腕ダッシュでよく見るんだよ。
ああ、だからあのままですよ、ね、本当にね。うん、
うおーみたいな。
そうなんですよ。で、まあ、水生生物班、
はあ、
見つけたのがなんと、
うん、
メダカ。
おお、
これね、絶滅危惧種ですからね、メダカ。
まあまあ、でも、うん、あれじゃないの。
え、
そういうの人たちもテンション上がったんじゃない、
うん、
うわーって言ってなってんだろうね。
だってあれですからね、別にメダカ話したわけじゃないですからね。
うん、だから
放流してないですからね。うん、うん、勝手に出てきたわけですから。で、
だからすごい
調べ上げると、やっぱブラックバスとかはいないから、やっぱあれ外来種なんだって言ってましたね。
え、どういうこと？
これで分かった。ブラックバスがいないから、そこに
ね。なるほどね。
うん、生態系が壊されないから、こりゃすげえっつってましたね。
確かにね。
うん。で、あの、昆虫班。
うん。
コカブトムシっていうのを見つけるんですよ。
うん。
絶滅危惧種。
へえ。
うん。だから。
カブトムシのちっちゃいのってこと？
そうそうそうそう、うん。これが絶滅危惧種なんですって。
へ
え、うん。こういう絶滅危惧種だとかをすげえ発見するんですよ。
いいね。
うん。あそこで。だから、
めっちゃ、まあ、
儲かる。
儲かるな。
儲かる。うん、儲かる。
え、虫取りに行って、そんなもん、全部売っ払ったら大変なことになる。
入ったら、まあ、多分むちゃくちゃ怒られますけどね。あの、で、絶滅を逃れた生き物、
うん、
東京都で初めて見つかったもの、
うん、
新種、3000種の動植物が発見されます、これ。
へぇ、
今回の調査で。
そんなにいるんだ。
そうなんですよ。
種類が。
そうそうそう。すごいですよね、これ。
うん。
うん、で、あの、参道のね、落ち葉とかゴミを吐く人たちがいるじゃないですか、掃除する人、うんうん、あれ、あの、親しみを込めて吐き屋さんって言うんですって。
うん、
うん、で、その集めた落ち葉は森の中にね、
うん、
ホールっていう、それもあの林園計画書に書かれているんですって、
うんうん、
細かいとこまでね、
うんうん
うん、で100年でどれだけ成長したかってあんまり博士人の目から見ても分かんないじゃないですか、動植物がいたからって。
だって100年前の人がいないからね、
う
ん、ほとんど。
そうそう、動植物が、うん、例えばあの新しいの発見されましたって言うけれども、
うん、
うん、で何年頃から出てきたかなんて分かんないじゃないですか、うんうん、
そこまでだってずっと見てるわけじゃないから、ね、
そうそう見てるわけじゃないから、うん、ただ 調べる方法があるんですよ、これ。
ほう。
何だと思います、これ。
ん？過去のその経過を、
うん、
どういう風にって、
うん、そのちゃんと森が、
うん、
あの形態が変わってきているっていうのが
のを調べる、
うん、分かる、もう一目で分かる方法があるんですよ。
一目で分かる、
一目で分かります。
え、なんだろう、
一目で分かるんですね。
なんか木を切って、
うん、
年輪見るみたいな、そういうやつ。
ああ違います。
地層を調べるみたいな。
木じゃないです、見るのは。
え、何を見るんだろう。生態系のなんかだ。そうそうそう、動物だ。
そうそうそう、何か見るんですよ、動物の。何か見たり、
動物 の、 あの腹の中とか。
うわ怖え、ちげえわ。
え、
なんで
何食ってきたかとか、
断るごとに腹裂こうとしてくんだよ。
違う違う、
何かの。
え、何だろう、動物の
腹は裂かないです。
動物の住みか、
うん、違う。超ヒントいきましょうか。何々ウォッチング。
え、
何々ウォッチング。
ウキウキウォッチング。
違うわい、おい。終わっとるわな、したらもう。
バードウォッチング。
正解。
鳥。
バードウォッチングなんですよ。それは森の中に入らなくても見られるわけですから。
あー、そういうことか。
うん、で、60年間以上続けてるんですって、
うん。
1947年から毎月続けてるんですよ、このバードウォッチング
っていうのは。それはやり続けてんのね。
そうなんです。で、実は針葉樹が多い時、広葉樹が多い、うん、まあ今多いですけど、
うん、
針葉樹が多い時っていうのは、
うん、
あんまり木と木の間がないんですって。で、うん、これを疎林性って言うんですって。
うん。
うん、で、疎林性の時に。
な、うん。いやいや違う、なんか、孤林性みたいな。
いやいや違いますよ。
どういう字なのかな。
孤林性はもうあの子しかいないから。
疎林性って何？疎林、疎林って何？
疎林性っていう。
うん。
要はその木と木の間、木がその間が結構空いてるみたいな、
うん、
そのだからその何本も
植えてるから
生えてます生えてます生えてます生えてますじゃなくて結構隙間があるみたいな、
はいはいはい、
うん、ちょっと疎林性って言うんですけど、その疎林性の時にしかいない鳥っていうのがいるんですよ、うん、これがキジとかホオジロなんですけど、
うん、
うん、これがいなくなったんですって、ある時、
うんうん、
これ80年代からなんですけど、
うん、
で80年代かはからはその森林性っつって木が生い茂ってる、
うん
うん、
変わってきたってことね、
うん、時にしかいない鳥、コゲラとかが出てきた。
ああ、なるほどね、
うん、鳥を見たら一瞬で分かるんですって、ここには住めない、生態系として住めない、
うん、だそれに合わせた鳥がやっぱ住んでるんだ、ちゃんと。
でなんとオオタカも出てくると。
へ
ー、東京で。こらすげえ、
すごいね。
これは、うん、このなんかその鳥がこうなっていくだろうっていうのもこの計画書に書かれてるんですけど、
うん、
そこにはオオタカっていう名前なかったんですよ。だから3人も予想できなかった鳥が現れたっつって。
へえ、
うん、でこのオオタカがこの、明治神宮三千種の王なんですって。誰もその
上がいない、生態系として、
うん、だけの
上、すごいね、
一番オオタカ、
まあ、そうだろうな、
三千種の王っつって。でオオタカがそこに巣作ってもう子育てするぐらいになったと。要は餌を取りに来るだけじゃなくて、もうそこに巣作って1年間ずっといるんですって。
うちのうちだって言ってる
ってことでしょ。そう、うちだって言ってるようなもんで、
うん、
すごいんですってこれがね。
え、じゃあ大高がもうそこでは普通に見られるんだ、うん、
見られます。
へえ、すごいね、うん、
年間見られます。しかも
まあそうだよね、うん、巣だからね。
そうそうそうそう、
いつもいるんだ。
もうすごいんですよ。
へえ、じゃあもう本当に相当優秀だね、その3人が、ね、3人が、
で3人の天才が予想通りに
マジでそのまま来てるってことだ。
そうそう、
うん、
計画書通りになっていってるんですよ。
すげえな。
だけども、
うん、
予想外なことが起きてるんですよ、
うん、
この3人でも予想できなかったことがあるんですって、
うん、
それが実はもう到達してるんですって。
え、150年
じゃなくて
前に
もう100年で到達してるんですって。
思ってる通りに、
うん、思ってる通りに。だから思ったより早くできちゃったっていう。
じゃあ期間が、
うん、
唯一、
うん、
その合ってなかったというか。
そうそう、うん、数百年かかるものを150年でやりますよって道具叩いて、
うん、
でこう木植えましょうっていろいろやって、うん、これ150年だ経過を見ましょうって言ってて、まあ亡くなってるんですけども3人ともね、
う
ん、
まあそれそうだろうけど、
なんですけども100年で
できていたっていう。いや俺だから、もうそのさ、どうせその時やってるやつ、
うん、
みんな生きてないじゃん、
うん、
150年後って、
うん、
だからすごい適当なこと言って、
いやいや
あれなのかなって思って
た。だからゴミ捨てんのか。
え、どういうこと。
いや別にゴミなんて捨ててもいいだろうとかね、
うん、
別に汚くなっても俺別にここに住むわけじゃねえってよく言うじゃないですか。俺に関係ねえからって、
うん、
よく捨てますけどものね、
ポロポロポロポロ、はいはいはい、
そういう意味ね。
まあまあそういうことだよ ね、
そ, ういうことね。
それの最たるもの。
そうですよ、
うん、
そうそうそうそうっていうことなんですよ。だから実はあそこの僕らね結構参ったりしてますけれども、明治神宮って実は実験場なんですよって、
う
うん、今度からちょっとね、あの参る時に、あ、ここ実験場なんだっていう目で見てもちょっと面白いかもしれないよと。
うん
うん、木とかもね、一本一本実は全国から、まあその前のね、全国から集められたって言ってますけど、もともとの木はもうないでしょうけど、その子とかね、子孫ですから、うんうん、あの木っていうのは、
うん
うん、だからそういうのもちょっと見ていくと楽しいかもしれませんねっていう、
うん、
実験場なんですね。
もうでも終わってんならさ、一般公開とかしないのかね、
中に入ってですか。いや、生態系が崩れるのでダメですね。
もう全く
もう絶対ダメ
ないのかな、うん、1年に1回なんかさ、開放とかあったりするじゃん、そういう。
ああ、いや、ないっす。それはもう絶対ないっす。
ダメだった。
ダメ。
まだ経過見ていくってことでしょ、だから
経過見ていく。絶対ダメです。これ神域って言われてるんで、神の地域の域で絶対に入れないです。
立ち入り禁止。
立ち入り禁止です。もう坊さんも入れないです、だって。
まあ、坊さんだから、うん、っていうのもまああれだけど、うん、うん、まあダメはダメなんだ。
絶対ダメです。
じゃあもしあるとしたら、次の生態系調査の時に開くかなぐらいってことね。
うん、そうですね。
うん、
入れないんですよ、あそこ。
へえ。実は
ね、あんま気になってないでしょうけどね、木が植わってあるっていうだけで。
まあまあね、うん、それ知らなかったら普通に何のことかも分かんないしね。そう、
一本一本ちゃんと計画されて、計画通りに建てられてる、植えられてる木からできてる孫とかなんで。
すごいね。
そうそうそうそう。
なお続くドキュメンタリーみたいな、ね、
そうですね、
感じですね。
まあ途中経過、まあ完成はしてますけど、まあまあ途中経過なんでね、
うん、
ちょっとまあそれもちょっと踏まえて見ていただきたい。
150年後どうなってるか気になるね。その予想が要はできてないわけじゃん、 そ、ね、その3人の、
うん、うねうん、確かに
どこまで上回っちゃうのかなとかね、うん、
ね、ちょっとあの NHK っぽくなったでしょ、
うん、
NHK のちょっとラストみたいに終わらせていいですか。
いいっすよ。
もし本田たちが今の森を見られたら何と言ったでしょうか。今日もまた森の一日が始まります。それでは今回のその時オカルトが動いた、おしまい。
俺どうしたらいいの。いや、俺どこで終わらせたらいいかなっていう。
これが本当に あの、ね、NHK ふーっと見てて、
はいはい、
ああ終わりめっちゃかっこいいなと思って。
そうね、ナレーション、
うん、そうそう、夜それがしたくて今回これやったんですよ。
はい、あれじゃあ、ね、何でしたっけこれ、その時
その時オカルトが動いた、
はい、ありがとうございました。
また来週。
やんねえ、また来週。